浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス。
こんにちは、宇治橋エッグミュージックの浅妻一郎です。この番組では私がこれまで聴いてきた音楽や出会った人たちとの思い出のエピソードを紹介していきます。今回も前回に引き続き作曲家の林哲司さんをお迎えしました。林さん、今回もよろしくお願いします。林君のそのキャリアの中ではね、どういう意味を持つのか分からないけど、僕はTBS の渡辺さん、まあ、僕らギョロ鍋さんギョロ鍋さんって呼んでたんだけど、あのサウンドインエースをやってた渡辺さんに林くんが気に入られて仕事を頼まれてたっていうのはすごい、あの、まあ、僕なんかはさ、やっぱりあギョロ鍋さんってすごいなって思ってて、でちょっと恭平さん的なところがあって、要するに、はい、あのこいつ面白いなと思うとこうピックアップしてなんか仕事を任せるっていうね、ところだって、
うん、まあ、フランク・シナトラは東京音楽祭に呼んだフィクサーですからね。そうそうそう、ですから一テレビ局で、まあ、アメリカにはそういう人いるのかもしれないけど、うん、プロデューサーとして、うん、あの言葉悪いかもしれないんですけど、牛耳るっていうか、うん、そのエンターテインメントの世界をコントロールできるっていうパワーですか、うん、それは当時すごいなと思いましたよね、うんうん、同時にですね、男っ気のある人だなと思ったんですよ、うんうん、でそれはどういうことかというとですね、うん、僕は浅野ゆう子さんの曲を欲しいということで、ディレクターを通して書くことになるんですけど、その時に初めてお会いして打ち合わせしたら、とにかく浅野ゆう子がサウンドイニエスに出てるんで、彼女に曲を書いてほしいと、うん、で、まあ、なぜ僕だったかわからないんですけど、その時は多分ビクターレコードの推薦で僕が選ばれていったんじゃないかと思うんですね。で、ラブミーハイバイハーフという曲を提供しました。で、それがまあ偶然に作詞が後々のカンチンファーだったんですけど、初めて あのコンビだったんですけど、その曲をすごく気に入っていただいて、で考えられないんですけど、サウンドインエースに30分間ですね、当時御社にご厄介になった、多分現場の何パーセントか持ってらっしゃるサマーワインという僕のソロアルバムのプロモーションで30分間あなたにあげますって言われたんですよ。でその理由が、笑っちゃうんですけど、あんたには世話になったから30分あんたにやるよって言われて、でその30分間まずペーペーの自分の楽曲をですね、その中から何曲かを前田紀夫さんがアレンジしてくれてミュージカル仕立てにして、で自分がパラシュートバックに1曲歌ってるのは今 YouTube で見られるんですけど、ね、そういうことをあのやっていただいて、まあ、それはもう本当に感謝に耐えないんですけど、うんうん、その後に今度はあの伊藤ゆかりさんがもうホステスとして、うん、あの番組では顔でしたから
喋ってましたよね。
でゆかりさんが TBS の番組の中でワンクールもう一度春という番組の主演をやることになった時に、またお呼びがかかって曲をかけと、うん、テーマソングをかけと、でその時のテーマソングのモチーフがレスポールだと、レスポールのあの世界を日の出を待ってるのようなコーラスで全部いくような形のものが欲しいということで、まあ強がりという曲を書いたんですね。そしたら前田紀夫さんが、まあギターもそうなんですけど、奥さんの、あのレスポールの奥さんの
メリーフォード、
はい、あのコーラスパートみたいなものを入れて、ゆかりさんにあの何十章かでやって、そういう作品が生まれたっていう経緯があって、まあその後あのお付き合いさせていただいたんですけど、まあそういうその音楽的な知識もはっきりとそのものを作る段階での指示っていうのもありましたから、まあ、あのまさか自分がレスポールっぽい曲を書くとは思ってなかったんですけど、そういうコンセプトに関しては非常にはっきりとしたものを持ってらっしゃる。
だってペトロ&カプリシャスなんかも基本的に渡辺さんがプロデューサーみたいな感じだったもんね。
そうなんですか、うん、あそうなんですか。ですからその後にあの同じビクターでシューディというね、そのアーティストが出るんですけど、それもやっぱり東京音楽祭であの活躍してちょうどその 彼女の出版とかをやられてた加藤滝さんが、うん、あのコーディネーションされて、ええ、音楽祭に参加して、うん、韓国音楽祭でもグランプリを取るような経緯っていうのがあったんですよね、うんうん、まあ、そういう、まあ、音楽とは別の力みたいなものをねやっぱりその間近に見てあの単純にいいものを作るだけではなくて表に出していく力っていうものも必要だなって思いましたね、うん、いやだから
本当にプロデューサーとしてすごい、うん、あの優れてた人だったと思う
ね。そうですね、うん、やっぱりレコード大賞に関しても、うん、名曲を生み出してるっていう場面がありますしね、うんうんうん、いやすごい感謝してます。
その渡辺さんに認められた林君っていうのはすごいなと思って
さいやいやとんでもないです。
ともかく日本の曲をね、まあ、結果その真夜中のドアとかあの今林君の曲が海外でもすごいあの受け入れられてるんだけど僕はそのずっと前に、ね、なんとか日本の曲を海外に出したいで海外に出すには誰だろうなやっぱり林君だろうと思ってい
や本当感謝してますね。
それでいくつかデモを作ったよ ね、
そうですね、うん、まだフジパシフィックミュージックが
パシフィックミュージック
で、そうですね、うん、パシフィックミュージックで、日本放送の中に事務所があった時期だったと思うんですけど、空き時間にですね、まあ、自分の作ったデモで、うん、まだデビュー間もない大橋純子さんが、うん、でマーシースーって日本に来てた、うん、作詞家に、5編ぐらい書いてもらったんですね、その中の1曲、まあ、5曲ぐらい書いて、まあ、その当時逆に今お聞きしたいんですけど、うん、その日本の作家のものを海外に逆輸出したいという発想っていうのは、うん、その当時から持たれてたんですか、
う
ん、
というかやっぱり音楽出版社なんだからその世界から収入を得たいっていうのがあったから、あだからともかく日本の作家に書いてもらったその曲を海外のアーティストにレコーディングしてもらってそれを世界中で発売してもらったら世界中からお金が入ってくるっていうことになる。
そうなんですか、うん、でも今聞くとそれって全然難しくは聞こえないですけどその当時の音楽状況から考えれば、うん、白人至上主義で日本の曲なんかこういう目線で見られてた時代じゃないですか、
うん、でもね、でもこういろいろその林くんの作ってくれるデモとかね聞かせるとともかくメロは絶対いいよっていうの。で詩がダメだと。
あなるほど。
それでその例えば日本の場合だとね日本のレコード会社にこの曲どうですかって持っていくとちょっと詩のこの部分がダメだからさこれここが 直さないって言うんだけどアメリカとかそのイギリス の音楽出版社だったりレコード会社の人はここがダメだとかってないもうそれは全部ダメなんだよね。
そうなんです
そう
あ直しじゃなくて
直しじゃなくて結局、うん、全部変えなきゃダメっていう感じでだから持っていくためには作詞家も連れてって作詞家にこうじゃないあじゃないって言って一緒に直さないとダメだなっていうのが分かったわけ。
なるほど、うんまあ、今回のね、うんまあ、50周年記念でソニーさんから CD ボックスが出るんですけど、当時のデモ大橋純子さんが歌ってくれたデモも一曲If I Have to Go Away 入ってるんですけどね。まあでも今から振り返ってみるとこんな贅沢なことがあったのかなと。大橋純子が歌ったデモでそれが持ってっていただいて、まあ当時ミディブですよね。
そうミディブで
2月の寒いミディブで、うん、音楽出版社として行かれて、そこでこうセールスをされるわけですけど、その話でそこで気に入っていただいて、まあ、向こうのジグソーのメンバーリーダーでした。
そうそのクレアブ・スコットっていう ね曲作ってるやつが、うん、これはいいよって言って すぐ やることを決めてくれたの。
そうですね。でも気に入ってもらったのはいいんですけど、それがまさかシングルになると思ってませんでしたから、その1年後ぐらいかな、その話を聞いた時に信じられなくて、まあでも自分でその作品が表に出た時にビルボードチャートに、今でもそのビルボードのコピーは取ってあるんですけど、90何位まで入った時の記録っていうのは自分にとってみると本当に何事にも変えられないぐらいの名誉ですよね。
それで、結局、そのジーグスがやってくれたけど、そんな形だった。これはやっぱりその作詞家をちゃんとアメリカで契約して、あのいい詞を書けるスタッフを揃えなきゃダメだって思って、でそれが結局その後ウィンドセプトっていうね、会社を作るきっかけだったんだけど、要するにこれはアメリカ人のちゃんとあの詞の分かるスタッフを揃えなきゃって、ジグソーの半分成功半分失敗からね、これはアメリカに音楽出版社作ろうっていうことにつながったんで、そういう意味じゃ林君に僕もすごい勉強させて
もらったの。いやとんでもないです。もうなんかやっぱり日本から向こうに出せたってことがやっぱりすごく大きな展開になりましたし、僕個人にとってもですね、これは逆の構図で、海外のチャートに入ったけど振り返った時に日本で、なんていうの、ある意味ビルボードに入れたっていうこと、自分で言うのがおこがましいんですけど、異業に対して誰も騒いでくれなかった。でも逆に言うと、そこで自分が作家としてのバリューが何もなかったってことに気づいて、やっぱり日本の中でヒットを出さなきゃダメだなってことにも気づかされたんですよね。で考え方としては、人間の人生って大きい分かれるなっていう分かれ道が必ずあるなと思うのは、そこで今おっしゃったように、アメリカでワールドワイドに目指すことのチャンスとして、自分が向こうに渡って活動すれば、もしかしたらワールドワイドの曲は出てたかもしれないっていうことを感じたりとかするんですね。で一方で、でもそれをやったら日本の作曲家としてヒットが出せてたかなっていうことを考えると、それも複雑な、なんか思いがあったりとかして、やっぱり先ほどの話じゃないんですけど、なんか導かれてる、
つながってるよね。で その場その場で考えれば結局適切な判断をしてるんだよね。
そうですね、振り返ると
そう、そう思う。それでその今回の50周年のイベントっていうのは、基本的にどういうことを今考えてるん
ですか。そうですね、一言で言ってしまうと、今回は自分が普段やってるあのソングファイルライブっていう、作曲家林哲司としてのライブというよりは、楽曲が主役のライブになると思います。そこのパッケージングされたものに対して、自分自身も出演者として、でも全部の楽曲が自分の作品であって、その楽曲たちが、主人公で、そこに集まってくださる多くのアーティストたちが、その自分の持ち曲ですとか、あるいはカバーとして歌っていただくっていうスタイルのコンサートになると思いますね。初めてのやっぱり試みで、やっぱり京平先生がそういうコンサートを亡くなられた後、トリビュートとして我々になったっていうのを僕も見てますから、ある意味そういう作品でコンサートをくくれるってことは、自分にとってはすごく50年振り返った時に、名誉であると同時にですね、もちろん音楽出版でご厄介になっていることもありますし、パートナーである作詞家をはじめ、歌ってくれてる歌手の皆さんとか、あるいは音を作ってくれてるアレンジャー、ミュージシャン、それから作品ができた後にそれを巷に流していただくための努力をしてくれている音楽関係者の皆さんに、で50年振り返った時に、もう本当に皆さんにはご厄介になってるなってことをね、改めて感じますけど、コンサートではそれのお返しじゃないんですけど、とにかくその自分の作品で埋め合わせたものを、作品が主役のコンサートとしてご覧になっていただければと思いますので、
あとさっきもちょっと話に出たけど、ソニーから
ボックスですか。
ボックスです、
それは5枚組なんですけど、内容的には本当にヒット曲もありますし、先ほどお話しした自分が影響を受けた映画音楽をの1枚もありますし、あとそうですね、自分自身がこうヒット曲とは違う角度の中でフェイバリットになっているものもありますし、それから デモとして作ってたものなんかも含めて織り込みながら5枚の編集をしてるんですけど、
あと角川から本も、
そうですね、やっぱり50年間をくくるっていう意味で、自分自身の軌跡というか、そのリストも含めて自分の活動を振り返って、いろいろな方にアーティストの方からのインタビューをいただいたりとかして、記念本として形になりました。またプロジェクトとして御社の方に あのプロジェクト500回になってあのバックアップしていただいているということは何よりも心強く思ってますんで、はい、いろいろありがとうございます。
頑張ります。4回にわたって作曲家の林哲司さんをお迎えしました。あの本当にいろいろ話題がいっぱいあってもっといろいろ聞きたかったことがあるんですけれど、あれも聞かなかった、これも聞かなかったって結構、反省してます。また何か機会があったらぜひ、林さんに、出ていただきたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。よろしく。
浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス、次回もお楽しみに。